簡単の夢。1。
ここによれば剣の道も極めよう。道さえ極まれば息子たちの指南役として取り立ててやることもできよう。何故城を去らねばならぬ。
後ろの方で呼ぶ声がする。きらめくばかりの身なりとその立ち振る舞いはただの武将とも思えぬ。振り返った若き剣豪は、しかし、そんなことは預かり知らぬ様子である。
魂の欲求こそ、我が命の道しるべであるならば、木枠に囲まれ、なすべきことの定められた一生など、人の命にはあらず。
と叫び返す。
人は、枠組みをすべて振り払っては生きられぬぞ。
白坂の半ばから城主が腕を振りかざす。その背後から眺め下ろしているのは白鷺のごとき姫路城だ。剣豪は黙って一礼した。なおも追いすがる侍どもを逃れてパッと小道を駆け出した。さながらそれは次の獲物に心を奪われた師走のハヤブサのようであった。城主はすがすがしい思いでその後ろ姿を見送る。池田輝政はその人であった。慶長9年、武蔵は京への歩みを早めつつあった。道行かばつくしも顔をのぞかせ、木々は若葉を取り戻そうとしている。すべてが明らかである。カツカツと足を繰り出すと、自分の未来が無限に開けているような気がする。すれ違う商人が、にぎやかそうに馬車を転がす。あらゆる命が今、来たるべき春を迎えようとしていた。関ヶ原の戦より後、歴史の舵は家康のもとへなびこうとしていた。しかし、畿内に君臨する豊臣家の名声もいまだ廃れなかった。京の町は、不振さなかの江戸とともに、この時期、大いなる活気を呈していたのである。もう一戦あろうことを聞きつけた浪人どもが、全国から、職を求めて京や大阪にあふれていた。そんな中にあって吉岡道場は京都一の兵法指南所として荒くれどもの憧れの的としてかつてないほどの名声を高めつつあった。当主は若き吉岡清十郎である。武蔵はこの吉岡を倒すため今その門前に立ち尽くした。
ごめん、ごめん、
と叩くとの、うちより激しい掛け声がする。木刀の交わるカンカンという響きがする。吉岡道場と高く添えられた、名人牧書のような立派な札が掲げられている。やがて、ぬっと一人現れた。
何用か。
稽古着の愛の鮮やかが戸口からパッと翻る。さすが京の剣士だ。稽古着からしておしゃれでよく手入れがしてある。しかしこの染め物がこの吉岡でなされたものだとは、もとより武蔵には知り得ようはずもなかった。またそれを知っていたからとて何になろう。武蔵の服は北霧で色あせている。着物のことなどはどうでもよい。知りたいのはただ一つ。己の剣の腕だけである。
お手合わせ願いたい。
と挨拶をする。ふん、と鼻から吐き出すみたいに長笑が返ってくる。それからどうぞと勧められ、するりと奥まで通された。 何十人もの門下が道場破りの顔を見ながら、また来やがったかと眺めます。金を取った方がいいんじゃないか。次から次へと切りがねえ。ひそひそささやく声がする。ざっざと入ったカビロキどまは、打ち合いの熱気でムンとしていた。わざと踏みつけにして、地面の硬さを確かめてみる。すると、名を名乗れと怒鳴られた。
宮本武蔵。
と答えると、死んでも構わない旨をこちらに記してもらおう。門下が紙切れを突き出した。枠にとらわれて嫌がる。武蔵は苦虫を噛みつぶす思いだったが、黙って一筆したためた。すると向こうから、俺が行こう。と一人歩み寄ってくる。図体だけなら武蔵よりも一回り大きい。けれども色の白い今日の遊び人といった男である。都だけに荒くれも洒落ているのだろう。色白は木刀を抜き放つと同時に一同がぐるりを取り囲んだ。武蔵も木刀を渡される。振ってみると細工がしてあるわけでもない。重心も悪くない。それを使うことにした。つま先に軽く力を込めて、歩幅を踏み直し、相手をにらめつける。その瞳はまるで、叩いた腕から際どく浮き上がった水面の静けさである。今はとどまっている。しかし、ひとたび動き出したら、獅子奮迅の劇場が、濁流となって敵を食らい尽くすことは疑いない。しかも、相手はそれに気づいていない。隠しただと思って油断している。そのうち、色白は、盛んに体を左右に揺すり始めた。道場破りの剣のリズムを確かめようというのだろう。武蔵とて未だ未熟者である。しかし、己の未熟だけは熟知している。ただ、どうしたら成熟できようか思い悩みつつ、強い相手を求めてさまよい歩いている。さまよいながら、とうとう吉岡までやってきた。一体、いつになったら成熟できるだろう。あるいは、こいつらをすべて倒したら、先が見えそうな気がする。武蔵は波長に合わせて、偽りのリズムを描いてみせた。それが罠である。門下は気づかない。さっと剣を振り上げた。
や、
と鋭い声がする。武蔵は剣を払った。門下の剣が虚しく空を切る。その途端、木刀を振り上げた武蔵の腕が、渾身の力を込めて、コホンと咳払いがする。康介はハッと我に返った。夢から突き戻された子供みたいに、キョトンとしてあたりを見渡すと、ガタンゴトンと電車の音がする。日暮れの街明かりが車窓を流れ去る。ネオンライトがさっと行き過ぎる。座席はどこもかしこも満杯で、収めきれない人だかりが、つり革にぶら下がったり、慣れた仕草でバランスを取ったり、つまらなさそうに遠くを見つめたり、携帯に夢中になったりしている。彼らが揺れるのに合わせて、向こうの窓が見えたり隠れたりしている。隙間から、あちら側の座席が見える。疲れ切って眠りこけたスーツ姿、化粧のノリも悪くなった OL、ハゲかけの丸眼鏡。誰もが疲れた様子で頭をゆすっている。人声はほとんどしなかった。次の停車駅は、 聞こえにくいアナウンスがぶっきらぼうに鳴り響く。康介はさっきまで剣豪になりきっていた自分が興ざめするほどの馬鹿らしさであった。その上、膝の上にはかすれ傷さえところどころに年季の入った仕事カバンがだるそうに横たわっているばかりである。よみがえった若き日の情熱がポキンと折れるような味気なさ。それでも今日は列車を一本乗り過ごしたおかげか、座席に座ることができたのだ。読書を断念した康介が小説をカバンに突っ込んでふと見上げると、髪を抹茶色に染めた若い女が目の前で化粧の匂いを発散させている。化学薬品まみれのぐちゃぐちゃの匂いだ。鼻が腐っているんじゃないかと康介は不愉快になる。自然の美しさにペンキを塗りたくったみたいなお化けが近頃にょきりにょきりと湧き出てくるのにもかかわらず、誰も咎めようとはしない。まるで浮世の定めみたいにトレンドを謳歌していやがる。みんな本当に何とも思わないのだろうか。ただ自分一人が不愉快をかみしめているだけなのだろうか。康介にはわからない。しかし自分の若かった頃はなどと考え始めるうちに、康介はちょっと改まった。これは有史以来果てなく繰り返された命題ではなかったか。そうやって変わりゆくうちに社会が刷新されるんで、停滞している社会よりは真っ当な現象なのだろうか。しかし納得がいかない。人がけばくなったり、動物的感情を丸出しにしたりするのが発展なら、我々がようやくたどり着いた戦後民主主義というものは一体何のために存在するのだろう。康介はこの頃いろいろなことを考える。けれどもまとまって社会論や政治論を通読しないから、大抵は感情と理論がごっちゃになっている。しばしば直前に見たドキュメンタリー番組やニュース解説に読されている。けれども康介はこうも考える。今までだって人々の願望が社会を変えてきたのであって、社会論が未来を生み出したわけではない。つまりは感情と結びついた己の考えこそ最も尊いものには違いない。それが寄せ集まって社会が革新されればいいのであって、展望されべきビジョンとそれに邁進する力のない社会は、どんなに議論を重ねたって宗具の享楽のうちに埋没しちまうんじゃないかしら。ではもし誰もが刹那的娯楽を貪る一心から累積された文化をすら放逐したらどうする。それがほとんどの人の望みとなったら、もしお化けになるのが国民の総意だとしたら、頭がごちゃごちゃして思わずパッと顔を上げると、列車の人並びは何も変わらない。ごっとんごっとん揺られる任せであった。誰もが疲れた顔をしている。微笑みはどこにもない。やつれている。葬式じみている。康介はまた考え出す。こんなやつれた人並みが知性と品性を一人一人に行き渡らせようとした我々社会の限界だったなんて、そんなことってあるだろうか。ようやく誰もが教育を受けて、誰もが考える足になったはずの草原で、人々は与えられた仕事をスケジュールに管理され尽くし、作業工程に従うばかりで、その不満を解消するためにあらゆる娯楽と化粧とゴシップを求めるようなありさまなら、 我々は何のために教育を浸透させ、政治を人民の手に委ねたのかわからないではないか。古代ローマ時代、パンとサーカスをあさっていた頃より、もっとひどいありさまなのではないか。けれども、康介は単純者である。夕べ見たローマ帝国の番組に触発されて、ナレーターの話とごっちゃになって、こんな憤慨を張り巡らしている。洗練のない、にわか作りの憤慨であることにまでは気づかなかった。不意に手のひらを見つめてみる。まだみずみずしいかなと思う。しかし、裏返すと、手の甲は、干からびかけたシワが寄り始めている。彼はちょっと寂しくなって、自分の指先でそこを撫でてみた。カサカサしているような気がする。最近、康介はよく自分の手を見つめている。何度眺めたって手の甲は若返りっこないんだが、まるで自分の年齢を確認する儀式みたいにして、これから干からびる一方の肌のぬくもりを思い出したように確かめるのが、近頃彼の日課のようになってきた。社会のことを憤慨したって始まらない。それよりお前自身はどうなのだと、誰かがそばでささやくような気がする。毎日を振り返ってみれば、職場へ出かけ、列車で戻ってくるばかりの毎日である。康介は、それを一体何度繰り返しただろう。一年のうちの出勤数を250日と計算しても、10年で2500回、20年で5000回、30年で。康介はなんだか恐ろしくなった。そんな莫大な日数を職場に費やした自分は、その実、何者なんだろうかと悩み始めた。若い頃は仕事への情熱もあった。新しい計画に携わるのは楽しみでもあった。自分の仕事が会社の未来を思考しているような愉快もあった。またそれが社会へ跳ね返って、しまいには人々を潤すようにも感じられた。けれども、ある時から楽しまなくなった。自分でなくても同じだと気づき始めたのは、何も慣れや怠惰によるものばかりではなかった。舞台の後ろ側まで見通した結果生じた、必然的な諦めといった方がふさわしかった。もし好奇心旺盛な子供を強いて勉強させられている気分に追い込むとしたら、悪いのは学校である。教師である。決して子供が悪いんじゃないだろう。もし、仕事への情熱豊かな青年を、仕事をさせられているように導くものがあるとすれば、それはその企業が、その組織が、不適切な人事こそが、情熱を削ぐべく作用しているに違いない。しかし、それが特定の企業ではなく、社会一般に蔓延した全般の現象であったらどうだろう。社会のあらゆるシステムが気力を損なう一方に働きかけるとしたら、もっとも康介はそこまで考えない。ただすべてを見渡せた気がしたとき、仕事は自らの欲求にそぐわない職務の勝ったものへと成り下がったのである。けれども、そう思い始めた頃には、彼はすでに結婚して妻もあった。子供も一人生まれていた。家すら建て終えて、ローンが残っていた。安易に仕事を辞めることなど叶わなかった。いや、叶ったとしても、その頃の康介には、もはや仕事を思い切るだけの勇気は出なかったのである。 だから便宜上彼は仕事が好きであるかのように振る舞った。そうして実際、それなりの充実感を得て、仕事に埋没しつつ、生きてきたつもりになっていた。それでいて、うっすらと心にそぐわないような感じは、いまだ拭い去ることができずにいたのであった。次の停車駅を告げるアナウンスが飛び込んで、康介は驚いて瞳を開いた。自分でも知らない間に首をうなだれて、空想の狭間をさまよっていたらしい。手のしわが瞳に入って、康介はがっかりする。一番のお化けは自分かもしれないと思えば、悲しくなってきた。慌てて顔を上げて、儚いような街並みを窓越しに眺めようとしたのだが、押し合う人波に邪魔されて、窓の外は見られなかった。電車が止まると扉の音がして、人だかりは目したままでなだれ出た。視界がちょっと開けたところをぼんやり見ていると、入り口の境目でつまずいたじいさんを、ゴミでも避けるみたいにパッと分かれた人波が、別れながらに列車に乗り込んでくる。じいさんはコンクリートに足を折って、痛そうにへこたれているうちに、早くも閉ざされた戸口から、走り出した列車のプラットホームは、彼方後ろへと追いやられた。康介は、何の考えも湧いてこない。ただ次の駅かと思って、それから、また頭を垂れた。うつらうつらしていると、もう下車の駅である。康介はどんなに疲れても、この駅を踏み外したことがほとんどない。あったとしても、よほどの泥酔に見舞われた忘年会の帰りくらいなものである。人間の能力はあながち馬鹿にできないものだと、彼はくだらない考えに寄り添いながら、足早一筋に駅を逃れ出た。酔いへ取り込むような駅前ネオンの看板が飛び込んでくる。初秋の涼しさがシャツを寒がらせる。昼間の暑さはもうどこにもない。駅前のタクシー乗り場から今一台が客を乗せて走り去った。康介はようやく人を逃れたような安らぎを感じたが、そこへ顔中化粧塗りの男女が素通りしたので、またぎょっとなった。なんであんなお化けを誰も咎めないのかと、すぐに憤慨し始める。この癖はあまり子供のと変わったものではないようだ。康介は考え出す。昔は水商売の戦果だったような奇抜く格好が、宵のネオン街では吸収しきれなくなって、巷に一斉にあふれ出したらしい。健全な人並みが街をどう豊かにするかを知らないのだろうか。カップルは男まで偽物の香りを振りまいて、きらびやかを装っている。康介は外国の街並みをテレビで見るたびに、行き交う人々の姿を不思議に眺めることがあった。そこには我々よりはるかに雑多な人々が溢れていた。髪や目の色も様々だった。また我々と同様、化粧過剰な婦人やズボラな労働者、おしゃれが生きがいみたいな生娘にヤンキー風の青年、それからもっと普通の人々、それらが入り乱れているにもかかわらず、誰もが最低限度のセンスだけはわきまえていて、つまり民族的とかそういうことではなく、ただ人々が暮らすための日常を安っぽくしないように、最低限度のマナーだけは保たれているように思えたからである。 おもちゃの偽物らしさがにじみ出て、けばけばしくもそぐわないような町並みを、コウスケはどこにも見出せなかった。しかもこの現象は、コウスケの感じるところ、ここ数十年の間に苛烈を極めたようにも思われる。けれども、コウスケはまた考え出す。若者のみずみずしさでこそ、まだしも体裁を取り繕うくらいの安素材の服装を、よれよれに踏ん張って着こなした高齢者の不気味な町並みさえもやはり、首都圏の周囲には次々と発生しているらしい。恐ろしいことである。安っぽいものが本物らしさを奪っているところは、商品看板の乱立とよく調和している。それでいて、老いも若きも、厚化粧もよれよれも、誰もが生涯をメディアに毒されながら生活しているんだ。最近彼は、小さい頃からブラウン管ばかり眺め暮らした結果として、時折そんなことを考えるようになっていた。けれども、決してそれを突き詰めて、娯楽媒体と距離を置こうとまでは思わなかった。つまり、彼のおぼろげな思想は、列車に揺られたり、歩行者が愚痴るくらいの、たわいもない考えに過ぎなかったから、それがポリシーに昇華することなど、決してなかったのである。だから彼は、家でもしょっちゅうメディアを眺めている。それどころか近頃は、テレビゲームにさえもハマっている体たらくを、私はこれから皆さんにお見せしようと思っているくらいである。日本だけでもないかな。コウスケはまたさまよい始める。アジア人のもたらす美的センスの欠落が、大陸でも共通現象を引き起こしているような気がする。それにしても、チープな文化をばかり、懇切丁寧に指導してくれたアメリカでさえ、コウスケの見る限り、これほど焼結を極めているとは思えなかった。もっと落ち着いていて、まだしも本物っぽかった。ネオンの明かりを眺めながら、靴音の重い響きを確かめながら、彼の頭はぐるぐる回転した。しかし、彼は決して、反動者でも何でもない。もっとありきたりの、ルーズな保守主義者に過ぎなかった。それゆえ彼は、社会をもって憤慨するのであるが、デトックスされた小説やテレビドラマとは違って、彼くらいの毒々しさにこの世を憂える人は、実際はそこら中にいた。まして年を経るごとに、人は保守的傾向を帯びるのが当然であるとすれば、彼の妄想の傾向にしたって、それほど人並みを逸脱したものとは思えない。むしろ問題は、彼がこれほどの憤慨を、ただテレビの向こうの諸外国と照らし合わせて、しかももっぱら欧米と照らし合わせて、憂慮すべきところの自国とのみ比較して導き出しているところにあった。彼は一度として国を離れたことなどなかったし、諸外国を歩き回ったことなど決してなかったのである。ただ、眺め暮らすメディアの力によって、諸外国を知り得たるものと錯覚しているだけには違いなかった。したがって、彼の憤慨は、合理的なものとは言えなかった。むしろ彼の生理的な不快感が導き出した答えには過ぎなかった。ただし、それが悪いかどうかはまた別の問題である。暮らすべき社会の理想が、もし合理性だけから導き出せるものならば、言語も風俗も冠婚葬祭も歌の節さえも、ただ一つのところへ修練されて差し支えないものを、 人々はそれぞれにアイデンティティを押し立てて、自らの風俗と言語を掲げる生活にこそ、豊かさと幸福を見出している。もし、それぞれの地域住人の共通イメージの上に、コロニー的な社会が生み出されるのが王道であるとするならば、彼らの目指すより良き社会は、科学的根拠よりも伝統から、風習から、そして言語自身から導き出され、プラトン主義的な理想を掲げてこそ、豊かに実現できるには違いなかった。そうであるならば、自分が思い描くより良き世界は、あるいは客観的理論をわきまえていないにせよ、未来を願うアイデンティティの一つには違いない。康介の見るところ、そうした健全を志向すべきビジョンの乏しさこそが、安っぽい社会を見出しているようにも思われるのだった。けれども彼は、それを突き進めて、社会に働きかけるほどの気概は持っていなかった。日々の生活に手一杯の康介に、どうしてそのようなバイタリティが残されていようか。それに、持っていたとしても、彼に一体何ができるだろう。小さな共同体を集って、愚痴を言い合うくらいが関の山ではないか。そんな諦めが社会を覆い尽くしたとき、悲しいほどに窮屈な、身動き一つ取れない、偽物に埋没して、すべてを忘れ去るみたいな、悲しき現在が導き出されたのかもしれなかった。それにしても、ビジョンどころの話ではない。向こうから、よれよれのおばあさんが来たので、それを避けてすれ違ったときに、康介の考えは、また道をそれてしまった。たちまち新聞で、高齢化率が 20% 以上であるという社説を読んだことを思い出して、10人に2人が65歳以上というのは、とても尋常な社会ではないと考え始めた。あるいは、高度成長とともに歩んできた自分も、存在自体がいびつな人口分布に一役買っているのだろうか。そう思うとちょっと情けなくなってくる。そして自分ももうすぐあのおばあさんみたいに干からびちまうのかと思うと、不意にわびしさが胸に浮かび上がってくるので、康介は慌てて歩調を高めて、くだらない考えを振り払おうとした。それにしてもこの頃、時の流れがあまりにも早い。行員矢のごとしというのは、若者のための言葉ではなく、あれは中年のための格言ではなかったかと、思いを新たにするくらい、歳月がどしどし流れていく。そして彼は最近、娯楽を眺め暮らせば眺め暮らすほど、人間は感情を乏しくして、雑になっていくばかりで、豊かな累積されべきものを取り落として、時間ばかりを怠惰に押し流すような恐怖に、時々囚われることがあった。その結末が歳月を圧縮して、自分をあっという間に老人へと導くのではなかろうか。彼は武蔵のことなんかすっかり忘れて、家まで10分ほどの街並みを歩きながらにそんなことばかり考えていた。しかし、歩調任せの思いつきであるから、ちょっとした拍子で題目は変わってしまう。今度は仕事のことを思い出して、そっちにかかりきりになってしまった。人という経済集積センターへ、人々を送り込むために生まれた町並みは、もうすぐ8時だというのに、高校として明るかった。そうであるならば、我々の乗り降りする鉄道列車は、さながら心臓へ血液を送り出す大動脈ででもあるのだろうか。彼が何気なく見上げた夜空には、星座の姿すら描き出せないくらい、 ぽつりぽつりとした秋の星明かりが寂しく瞬いている。それでも草むらの陰から弱々しい虫の音が響いてくるのであった。彼は信号を待った。それから信号を渡った。ライトもつけていない自転車とすれ違った。ちょっと腕時計を眺めた。規則正しい家並みへと路地を折れ曲がった。そして向こうの角へと消えていった。